ですね、私ね、今日はがんについてお話をしております。でそこでですね、このがんがあるから私たちは罪悪を生み出すんです。ががあるから罪悪を生み出していく、ね、仏教の教えはですね、因果の道理ですから、相手の姿を通して自分が見えるんです。これがまず仏教の真理です。相手の姿を通して自分が見える。だから相手は自分なんです。相手が自分だっていうことを本当に心から認められたら仏になれます。だって自分と相手を差別することがなくなるから、ね、だから仏っていうのは自他平等の世界ってよく言われますけど、その平等心とかね、平等に見ることができる。なんで平等なのかと。それは有意識だからなんです。わかりますか？わかります。難しい。わかります。
有意識。
はい、
分からない
、有意識っていうのは相手の姿を通して自分の姿が見える。そして相手に対して起こした感情は全部自分に戻ってくる。例えば相手に対して悪を投げかけたら悪が返ってくるんです。相手に対して善を投げかけたら善が返ってくるんです、うん、
確かに。
この真理が本当に分かったら、この相手は、まあ、未来の私なんです、うん、だって投げかけた感情が戻ってくるから。そうすると相手も自分も差別することなく見ることができるようになる。そうそうそうそう。わかりました。はい、よかった。これがいわゆる仏になるっていうことなんです。こう平等に見る、平等心っていうね、仏様の持っておられる平等心、まあ、どこにあるかというと、教行信書の召喚だったかな。396ページ。の右から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目にですね、すなわち、かの仏を見立てまつれば、未生上心の菩薩、必教じて、平等発心を特称す。上心の菩薩と上智の菩薩、もろもろの菩薩と必教して、同じく若滅平等を得るが言えぬ。平等発心っていうのが、自分も相手も差別することなく見ることのできる人のことなんです。はい、いわゆる仏です。だから有意識が分かったら仏になれるんです。だって相手は自分だから。
責めることもなければいいしね。
はい。有意識が分かったら、例えば目の前に苦しんでいる人がいたら、それを見捨てたら、自分を見捨てているのと一緒なので、絶対に見捨てなくなるんです。 目の前に極悪人がいたとします。その極悪人を悪人だからって言って見捨てたら、それは自分を見捨ててるのと一緒だから、有意識が分かった人はどんな極悪人であっても見捨てないんです。だって目の前にいる人たちはみんな自分だから。自分じゃないよ、本当は自分じゃないけど、その人に対して起こした感情は自分に対して起こしてるのと変わらないってことなんです。そう、肉体は別ですけど、でも心で起こしたものは、それは荒屋敷の中に収まって見ている世界に反映されてしまうんです、ね、だからこの人悪人だから捨てるって思ったら必ず未来苦しむわけ。仏になったから苦しむことはないってことはないです。ポイントはね、仏様であっても善をしたら幸せになれるし、悪をしたら苦しむんです。ここが大事なことなんですよ、ね、どっかの団体では信心欠如したら何をしてもいい、無下の地道だから、これ間違いです、ね、仏様っていうのは誰よりも因果の道理を熟知して悪をしないようにしてるんです。だから仏様っていうのは悪をしたら苦しむんですよ、仏でも。でももう悪をしないから苦しみから離れてるだけであって、仏様といっても誰かを見捨てたらそれによって苦しむんです。だから仏は絶対に見捨てないんですよ、どんなことがあっても。なぜならば目の前にいる相手は私だからです。これが因果の道理なんです。わかりますかね。で、我っていうのはその因果の道理を否定する心なんですよ。どう否定するかっていうと、自分と他人を分ける心なんです。だから目の前にいる人は自分じゃないって思うのが我なんです。だから我っていうのはその裏に他があるんですね。ガタっていう、これガタピシっていうんですね。がっていうのは必ず他があるんです、ね、だから目の前にいる相手は自分じゃないっていうふうに見る。だからその人がどんなに傷ついても自分が傷つくわけじゃないからいいって思っちゃうんです。だから罪悪を作るんですよ。因果の道理から言えば目の前にいる相手は自分なんですよね。だからその人に対してやったことは全部自分に跳ね返ってくる。だからねえひどいことは思えないですよね、苦しむから。だけど我は我の我があるとですね、我があるとそのなんていうんですかね、自分じゃないって思うんです。だから人に対して平気でひどいことができるんです。つまりこの人に対してひどいことをしても私が傷つくわけじゃないっていうふうに思うんです。人を責めても私が責められているわけじゃないっていうふうに思うんです。だから平気でできちゃうんですよ。だから我があるから罪悪を作っちゃう。そうでしょ、娘は自分じゃないって思うから言えちゃうでしょ。あんたちょっと、ね、これがもしね後から書いてくると思ったら言えます？
優しくしなくちゃ。
そう、優しくしますよね。そう思えないのがこれガタピシの心なんです。 だから自分じゃないと思うからやって、それが跳ね返ってきて帰ってきて苦しむんです。で、実は私たちの腹底では、いいですかね、因果の道理を信じている心があるんです、どっか。ここがポイントね。ある、そう。あるんです。因果の道理を信じている心があるんです。だから、心の奥底では、人の姿を通して、自分の姿が見えてるっていうことを知ってるんです。ここがポイントです。知ってるんです。どんなに仏教を聞いていない人であっても知ってます。知ってる。知ってるからこそ腹が立つんですよ。わかりますかね。つまり相手から責められたように感じたとしてね、腹を立てたと、ね、責められた時に腹が立つのはですね、相手が責めてきたから腹が立ってるんじゃないんです。ここがポイントなんです。私の心は相手が責めてきたから腹が立っているように思ってます。これを仏教で妄語って言うんですよ。嘘。本当は相手を通して、お前もこんな風に責めているんだぞと言われているような気がするんです。わかりますかね。もう毎回話すちょっとはぁってこうなったと思うんです。相手から責められて腹が立った場合ね、怒りを起こした場合、ね、相手が攻めてきた時に、ね、なんで俺はこんな攻められなくちゃいけないんだっていう風な感じで怒った場合ですね、それは相手から攻められたから怒ってるんじゃないんです。いいですかね。それは相手の姿を通して、あなたもね、こんな風に責める心があるでしょって言われているような気がするからなんです。つまり世界を通して、あなたの姿はこんな姿だって訴えられてるわけ。いや、仏教聞いてなくても腹底ではそう思ってる。つまり、そう、
無意識の、
そう、もう無意識の中で、その有意識が分かっている心があるんですよ。誰しも、全人類、有意識が分かっている心があるんです。ね、有意識が分かっている心があるんだけど、ものすごくこう妄語に覆われてるから気づいてない。だから善知識はその妄語という草を取っていかなくちゃいけないわけ。ね、造業自力の草を取りって感じで、ね、こう取っていかなくちゃいけないわけ。これが長者宮司の話では草払いなわけ。その間違った考え方を取っていかないと、本当は自分はどう思ってるかがわからないんです。私たちはこう何層にも妄語で覆われてるわけ。まあ、皆さん聞いてきたと思いますけど、こう私たちには上の心と下の心があると。でも下の心は何枚も毛布に覆われているために見えないと。この毛布って何ですかと。この毛布が毛布なんです。毛布。これ一つ一つが毛布なんです。毛布って何かっていうと、例えば自分は悪いことをしたとしますよね。そ そうすると悪いことを自分はしたと認めたくないからひっくり返すんです。自分はいいことにしていい人間にして、人が悪いことをしたから腹が立ったんだとかね、
いろいろ言い訳
を、そうそうそうそう。だから自分が怒ってしまった時に、本当は怒ってしまった自分が悪いんだけど、いや私はそんな怒る人間じゃないと思いたい、これが。だから私は本当怒らない人間だけど、あの人がこんなことをしたから怒ったんだっていう風になるわけ。だからあの人がこんなことさえしなければ怒らなくてよかったって思うんです。そうすると私は悪くないっていう風に思えますよね。これが妄語なんです。だから仏教っていうのはこの妄語を一つ一つ取り除いていかないと真実にたどり着けないわけ。
自分自身を騙してる。
そうそうそうそう。自分自身を騙してるわけ。例えば人のお世話をするのが大好きなんですっていう人がいるわけ。いかにも善人でしょ。私は本当ボランティアが大好きで大好きでしょうがないんですってね。それはなんでボランティアをしてるんですかっていうふうに言うと、本当はボランティアがしたくてやってるんじゃない、妄語なんです。本当は自分の中に深い罪悪感があって、その罪悪感を少しでも良いことをすることによって打ち消そうとしてるだけなんです。
その人本人は気づいて
ない。そう、気づいていたら妄語とは言わないわけですね。
その罪悪感は過去にいっぱい作ってき
ちゃう。罪悪感っていうのはですね、例えば人を責めてしまったとか、人をバカにしたとかね、人を見下したとか、心の中で人には言えないやましいものをいっぱい持ってる。その持ってるものを全部こう隠してるわけね。これも妄語で、自分はやっぱりその何もしないと悪い人間のような気がするから、一生懸命人のお世話をしたりボランティアに励んだりして、自分の中にあるどうしようもない罪悪感を消していく。そう、善人を装う。だからそういうのを全部ひっくるめて妄語なんです。嘘つき、そのまずね、妄語っていうのは自分に嘘をつくわけ、ね、自分の心に嘘をつく。本当は右に行きたくないのに、ね、親が右に行くと喜ぶと思うから右に行っちゃうっていうのが妄語なんです。
自分の 本心とは。
そうそうそう。本当はね、自分は弁護士になりたかったけど、親が建築家になってほしいと思ってるだろうなということで建築家を選んじゃう。これ妄語なんです、ね、自分は本当はね、赤色の服が着たいんだけど、親はピンク色の服を喜ぶと、じゃあピンクが好きなんだって言っちゃうのが妄語なんです。それを何回も何回も繰り返していくと、本当に自分はピンクが好きと思い込んでしまうんです。これが妄語なんです。
昨日で言ったら自分の語と違うことをやって
る。そうそうそうそう、うん、そう。それが妄語、うんね、例えばなんていうんですかね、本当は親からいっぱい傷つけられて親に対して反抗したかった、うんね、親に対して恨みをぶつけたかった、親に対して怒りを起こしたかった。だけど親をね、親に悲しい思いをさせることは悪いことだからずっと我慢した、妄語なんです。
いいことのようにね聞こえるけど、
そう、妄語なんです。自分の感情を押し殺すのも妄語。そのうち自分は一体どんな感情を抱いていたかっていうことも分からなくなってくる。ただモヤモヤ感だけが残って、何をしてもこう晴れないんですよね。本当は親にこう怒りをぶつけたかった、親にね反抗したかった、反発したかった、 でもそんなことをしちゃいけないって思ってしまった。だからそんなことしちゃいけないから自分の感情を偽る、これもまた妄語なんです。
親孝行の本心からでないと妄語になるよね。
親孝行も結局本心、まあ本心でやる人はほとんどいないわけですよ。
いないよね。
そういうことをやることがいいことなんだと教えられてるからやる。自分はそんな風に思ってない。本当はね、本当は子供らしく甘えたいだけなんです。子供らしくもっと甘えていたい。もっと、なんていうんですかね、自分のわがままを通したいっていう風に思ってる。だけど、そんなことをやっちゃいけないんだって、無理やり抑え込む。これが妄語なんです。そうすると、そのうち自分が本当は何がしたかったのかっていうことが分からなくなっていくんですよ。本当は何をしたくて生きているのか、何のために、生きて、まあ、頑張っているのかっていうことも分かんなくなって、何をしても心が空虚になっていくわけ。何をしても心が満足しなくなっていくわけ。だって全部嘘だから。これが妄語なんです。そうで、全知識はその妄語を一つ一つ剥いでいくわけ、ね、これは妄語だよと、これも妄語だよと言って一つ一つ剥いでいく。
結局健全精進の層が妄語。
そう、健全精進の層も妄語、ね、健全精進の層を現じているのはそう現じないと見せられるって思ってるからなんです。そう。で、妄語が悪いものだっていうふうに思わないでください。妄語っていうのは悲しい歴史なんです。自分の心の。
そうしないと、
そう、見捨てられてきたんです。そうしないと大事にされなかった。そういう自分の心の歴史が妄語を作り出しているわけです。
かわいそうなんだね。
そうそうそう。だ悪い心だって思わないでほしいんですよ。そうしないと生きて行けなかった歴史があって、その歴史の分だけこう妄語という妄符が覆い隠さ、ね、かぶさってるわけです、
ね、痛々しい姿なんだね。
そうで、全知識はその妄語を一つ一つ剥いでいく、ね、剥いでいく。で、本心が見えるところまで、下の心が見えるところまで教えを説いていくわけです。だからこの妄語がポイントなんですね。全ての
本心に気づけるかどうかは
もう、そうそうそう、
一つ
そうそうそう、
ずつ入っていくしかないんだね。
はい、ここがいわゆる仏教を聞いていくっていうことの一番のポイントなんです。
もうガチガチにそれにね、ガで固めていくから、ね、
そう、もう妄語っていうのとガっていうのが本当セットなんですよね、
ガチガチだもん、
セット、
そう、
解けないもん、なかなか。
で、妄語とガもセットだし、妄語と罪悪感もセットなんです、これ。
どうします、
こうなってきてつながっていくわけです。その初日に話をした罪悪感も、昨日今日と話をしてきたがも、妄語に収まるんです。
妄語に収まる、どっちにもつながってるんだね。
そう、ね、そして妄語っていうのは本心を素直に言えないところから来てるんですよ。本心を素直に言えない、ね、だって本心を素直に言うと見捨てられたから、ね、これはどういうことかっていうと、まあ、分かりやすく言うとですね、私たちが小さい時はですね、この社会っていうのは一人では生きていくことのできない不安な世界なんですよ。
この社会っていうのは。
そうですよね、赤ちゃんに一人で生きてこいと、こういうふうに言われても、その一人で生きていくことなんてできない。だから親というものが必要なんです。私たちは親がいて初めてこの不安な世界で生きていけるって思ってるんですよ。だからもし親から見捨てられたとしたら生きていけないんです、ね、ところが例えば親が不機嫌であったとしますよね。もうそれだけで子供にとっては一大事なんですよ。だって親が不機嫌であるっていうことはね、もしかしたら私は見捨てられてしまうかもしれない、見放されてしまうかもしれない。そしたらこの不安な世界で一人で生きていかなくちゃいけないってなるわけ。だからそんな不安な世界に一人で生きていけるはずはないから、子供は親のご機嫌を取るようになるんです。わかります？ご機嫌を取るようになる、つまり親が子供をね、例えばこう怒ってね、もう知らないっていうふうに言ったら、子供はその言葉によってもう知らないってことは、この世界に一人で飛び込んでいかなくちゃいけないってことになるわけ。そうしたらもう子供はこんな世界に一人で生きていくことはできないから、泣いて許してっていうふうに言うわけ。そうすると親はね、そうだろう、お前が悪かったんだよ、よしよしとかっていうふうに言うわけ。
ごめんねって言わせるのに。
そう、ごめんねっていうふうに子供が親に言わせるわけです。
本当に心から、あ、自分が悪かったなんて思わんで。
だから心から思ってるわけじゃないです。見捨てられることが怖いから、子供は親に対して、ね、ごめんねっていうふうに言う。これが盲語なんです。そうやって子育ての時に盲語を教え込んでいくわけ、親が。そりゃそうですよ。だってこの親にも親がいないから。その親に、親がいたらそんなことしないですよ。親っていうのはいわゆる全知識のように無条件で認めてくれる人がいたらこんなことはしません。でもいないんです、この世に親なんていない。
見捨てられそうで生きてきた親も。
だから私たちは子供に対して親を求めるんです。ここがポイントなんです。ここがポイントなんです。子供に対して親を求めるわけ。わかりますかね？ここ難しいですかね？
はあ、子供に対して親を求める。
この辺がね、なかなかわからないと思うんですけど。
そう言わせて安心しようとする。
いいですかね？仏教っていうのは、ね、親と子がいると。親は子供に対して無条件に認めてあげる存在です、ね、そして子供は親に対してわがままを通す存在なんです、ね、我を通せるのは子供なんですよ。我を通すのが、迷惑かけるのが子供なんです。そして迷惑かけられてもこう大事にしていくのが親なんです。まずこういう関係があるんです。私たちは親がいて初めて心が育っていくんですよ、ね、ところが親がいなかった人は 子供ができるとその子供に対して親を求めるんです。そう、我を通すってことなんです。俺はこんなに働いたから、うん、邪魔だったらうんってこう足をこうねぶつけていいと。そうそうそう。それは子供に対して親を求めてるわけ。
許してよ。
権力のある人は立場の低い人に対して親を求めるんです。私は楽をしてるけどあなたは働いてくださいっていうのは親に対して思うことなんです。私たちは親がなくて生きてるのでもう無条件でですね、もう親になる人をこう無差別に探してるわけ。
我を通してもいい人、
我を通してもいい人を探してるわけ。
許してくれそうな、
そうそうそうそう、は
あ、子供状態だね。
そう、子供なんです。
子供だ。
それはだって親がいないから、この世に親がいないから、だからどうしてもね上下が必要になるんです。例えば年少者は年長者を立てないといけないってなるわけです。なんで立てるか、それはみんな子供だからなんです。だからみんなをわがままを通したいんですよ、ね、わがままを通す相手が親なんです。難しいですか？わかります。
唯一許してくれるのが親だと思う。
そうそうそうそう。だからみんな権力を握って子供になりたいんです。難しいですか？わかります。うんってこう。
権力を持って上に立つっていうことは親のようであるけど、心は子供。
親を求め。
例えば子供が子供と、まあ、子供にと喧嘩した場合、喧嘩したっていうか、まあ、怒ったとしますよね。そうするとこの子供と親との間に、親とのこの絆に溝が入るわけ、傷が。そうすると本来なら親から修復するんです。ね、親から修復する。だから当然親がごめんねって言うんです。そうなんですよ。子供に謝りなさいっていうふうに言うんです。それは子供に親を求めてるわけ。つまり私から人間関係の修復をしませんけどあなたからしなさいっていうふうに言ってるわけ。その時の言葉が私は正しいから、あなたは間違ってるから謝れっていうふうに言うんです。関係ないよ、どちらが正しいかどちらが間違ってるかってことは関係ないんです。いわゆるその人間関係がギクシャクしたままだとどちらも苦しいわけ。だから早く仲直りがしたいわけですよ。仲直りがしたいから権力を持ってる親が子供に対して謝れっていうふうに言うわけ、ね、いわゆる仏教から言ったら権力を持っている子供が親に対してね謝れっていうふうに言ってるわけで、子供は権力に従って権力に逆らえないからごめんなさいっていうふうに言う。これはいわゆる謝らせたわけですよ、ね、当然親の中に後ろめたさが残るんです。残るんです。だって本来親から謝るべきものだから、ね、親から謝るべきものが子供から謝らせてるわけ。
どんなことも許してあげるのが親なの。
そう
だけど、うん、相手に謝らせたことは
だから子供に親を求めるわけです、うん、それはなぜかって言ったら親もずっと親がいなくて生きてきたから。だから子供ができて初めてね、 もうわがままが通る相手が見つかったようなもんなんですね。わがままが通る相手、しかも絶対に見捨てない相手なんです、子供は。だって切っても切れない関係で、しかもわがままが通る相手、つまり子供こそ親なんです。難しいですか？わかります？
子供が可愛いわけでね、自分が可愛いの。
そうなんですよそうなんです。
謝ってもらう、
そこが猛語なんですよ、うん、本当は自分が可愛いんです、うん、だって相手が可愛いなんてね、育てて、心を育ててもらった人しか起きないんです、うん、起きない。そんなの菩薩に育てられたような人しか相手を思いやる心なんてないんです。だけど、自分が可愛いなんてことを考えてたら、恥ずかしいでしょ？だから、猛語で嘘をつくんです。そして、罪悪感があるじゃないですか。子供に謝らせた。だから、子供に暗示をかけるんです。お前が悪かったから謝ったんだぞって。そうすると、子供の中に深い罪悪感が出来上がってくる。私が悪いんだ。私が悪いからお父さんは怒ったんだ。私が悪いからっていうのがね、こう、心の中に植え付けられていく。それはいわゆる騙されたんですね、親に。まあ、嘘をつかれた。だから、親を悲しませるようなことはしちゃいけないって思っちゃうわけ。なぜかって言ったら、深い罪悪感があるから。だから私が育ててもらっただけでも感謝しないといけないってなっていくわけ。私のような悪い人間を親は面倒を見てくれた。それだけでも感謝しないといけないんだっていうふうに植え付けられていくんです。だから深い罪悪感が出来上がるので、常に迷惑をかけないように、迷惑をかけないように気を使いながら生きていくようになるんです。だから親も猛語なら子も猛語になっていくわけ。わかりますか？難しい。いや、まずその悪い人が謝らなくちゃいけないと思ってません？ね、悪いことをした人が謝らなくちゃいけないって思っているはずなんです。
自分だったら謝りますね。あ、悪かったな。
そうそうそう。でも仏教から言ったら大人が謝るんです。ここ大事ですよ、夫婦喧嘩の時には。いいですか？謝るのはご主人の仕事です。いいですか？どんな理不尽なことで責められたとしても、
すいませんかい。
ね、謝るのは夫の仕事です。
悪くなくてもかい。
そうですよ。悪くなくても謝るんです。そう。だって、ね、奥さんは子供ができると理不尽なことで子供から責められるわけ。で、そこを子供を許していくとね、当然、そのね、やっぱりいろんなものが溜まって誰かに八つ当たりしたいじゃないですか。
旦那さんしかいないよね。
そうなの、旦那さんなんです。だから、旦那さんが何も悪くなくても、ケチをつけてこうやってやりまくるわけ。その時に、旦那さんとしては、ね、俺は悪くないんだっていうふうに言ったら、奥さんはやっぱ苦しいんです。だって奥さんの心の中でも、 旦那さんは悪くないっていうのは知ってるんです。だけどやっぱりぶつけたいんですよ。ぶつけたい。だから悪者にしたいんです。
ね、でもいいね今そんなんで。
そう。いやそれをいやいいんじゃなくて、それを旦那さんが俺は悪くないんだってなると、奥さんは今度子供から上がってきたものをそのまま子供に返すようになるわけ。そうそうそうそう。でこれを事例やってるのが今の社会で、旦那さんは俺悪くないって言ってるわけで、奥さんは子供に責任をなすりつけるわけ。そして子供は結局心が育たないまま引きこもりになっていくわけ。だからその子供をちゃんと健全に育てようと思ったら、子供は お母さんにぶつける、お母さんはね、夫にぶつける、夫はごめんねって謝る、夫は部下にぶつける。それはできないので、聴聞をして汚れを問わないといけないわけです。
しかし、
そうしないともう誰かにぶつけないといけなくなるので、まあ、ペット飼った方がいいですよ。
山寺のおっさんみたいな。
そう。だからそういうものなんです。だから大人がいないのでね。大人がいないというのは謝るべきも人が大人なんです。だから僕どれだけ謝ってきたか知れませんね。毎日謝ってるよ。ごめんね。何も悪くないですから私。何にもしてない。何も悪くない。でも。悪いから謝るんじゃないんです。相手が謝ってほしいと思ってるんだから謝ってあげるんです。ごめんねって謝るんです。
相手の心救う。
そう。そう。ね。それを悪いから謝らなくちゃいけないってなってるのが、もういわゆる妄語の世界なんです。仏教から言ったら、どちらが正しいとか、どちらが間違ってるなんていうことは関係ない。ね。相手が、どちらかね、相手の立場に立てるかなんです。ね。相手の立場に立ったならば、相手は謝ってほしいって思ってるんだから、ごめんねって言ってあげるんです。どちらが言わなくちゃいけないか。親ですか？子ですか？親ですよね。親が子供に対して謝ってあげなくちゃいけない。
逆でしょ。みんな子供に謝らせて。
そうなんです。そう、みんな逆なんです。みんな逆。この社会ってのはみんなあべこべの世界なんです。だから、権力を握った人はいい思いをするっていうふうに思っちゃうんです。そうだって、権力を握った人は誰よりも子供になれるんです、ね、上に立った人が誰よりもわがままになれるわけ。それはみんな親が欲しいんです。親を求めてるんです。
大きな気持ちで受け入れてくれる人を、
はい、そう、あべこべなんです。あべこべの世界なんですよ。ね、本当は、いわゆる年少者がね、今の社会は年少者が年長者を立ててるけど、仏教の社会は、年長者が年少者を立てるんです。なぜならば、年長者が大人だからです。経験を積んできて、心も成熟しているんだから、ね、年少者に対して気を使っていくんです。そうやって気を使って大事にしてもらったから、年少者がまた、ね、大きくなって年を取ってきたら、ああ自分はこんな風にしてもらったから、自分の後輩に対しても優しくしようって思うわけです。でも今の社会は逆ですよ。 年長者がわがままを通してるわけ。で、それを見ている年少者が、いつか年長者になったら、私もわがままを通してやるんだって思うわけ。だから権力、いわゆるどちらが上かどちらが下かっていう争いが起きるんですよ。権力を握りたいっていう心が起きてくるんです。その権力を握った人が一番の子供になれるから。わかります？わかんない。
この世界は変わんないですよね。
はい。あ、この世界、あ、それはそのわがままを通した相手が気持ちよく受け取ってくれない限り子供は成長しないからです。子供がわがままを通しました、いいよって喜んで受け取ってくれたら子供は成長していくんです。しかも、はい、
よく子供のわがままに育てたら取り出しもつかんことになるって昔の人よく言ったけども、
だからわがままっていうのはですよ、その大きく2つあるんです。例えばその子供が寂しいからよしよしって相手をしてあげる、ね、それはわがままですよね。子供が寂しいってそばにいてって言ってるから、そばにいてずっとしてあげたと、ね、そばにいていろいろ接してあげたと、これわがままを通してきた。こうやって育てた子供は本当に思いやりのある子になるんです。じゃあそのわがままを通して、そのダメになっちゃうパターンってどうなのかって言ったら、子供が寂しい、そばにいてっていう、そしたら親が言うわけです。で、僕は忙しいからね、一人で遊んでなさいっていうふうに言う。そうするとゲームをする、本当は寂しいんですよ。もう寂しさをごまかすためにゲームをする。そうするとやがて寂しくなると欲を満たすようになるんです。で、親に対してあれが欲しい、これが欲しいって訴えてくるわけ。それを親はあれが欲しいんだね、これが欲しいんだねって与えていくわけ。この心の中には何があるかって言ったら、そうやって物を与えていたら子供は静かに済むからなんですよ。
親の都合で。
そうなんです、ね、そうやって与えて育った子供は親の愛情を知らないからダメになるんです。子供が欲しいのは物じゃないんです。ゲームじゃない、愛情なんです。親にそばにいてほしいんです。でもその子供自身猛虎に覆われて何がしたいのか分かんなくなっちゃったんです。だから子育てっていうのはよく言われるんです。10歳まではいっぱい甘えさせてあげてくださいと。甘えるってことは何か、ね、抱っこしてたら抱っこしてあげる、おんぶしてたらおんぶしてあげる、高い高いってしたら高い高いってしてあげる、一緒についててって言ったらついてあげる、そういうことなんです。そういうわがままをいっぱい通してあげることが愛情を受けて育つってことなんです。たわいもないことなんですよ。たわいもないっていうのはね、ちょっと牛乳取ってきてって言ったら牛乳取ってきて、はいはいはいって入れてあげるんです。でも親がね、親だとね、な自分でできるでしょって言ってやらせようとするんです。それは甘えてるんだから。甘えてるんだからやってあげるわけ。牛乳を入れてあげると。そういうことをいっぱいやってもらって育った子供は、本当に愛情のある子供になるわけ。でも親がそういうことをやってあげられなかった。 それは親自身も愛情を受けてないからできないんです。ここがポイントなんですね。そのやればできたんじゃなくて、できなかったんですよ。だって荒屋敷の中にないからなんです、その種が。ここでね、自分やってなかったからといって責めなくていいわけ。その荒屋敷にないから初めからできないんです。発想がないんです。自分がやってもらったことしかやってあげることはできないから。だから子供としてはね、こんな風にしてもらえたらよかった、あんな風にしてもらってし、ね、してあげたらよ、もらったらよかったっていうことは言えるけど、親はできなかったんです。やればできたんじゃなくて、その種がないからできなかったんです。仕方がないんですこれも。難しいです。わかりました。よかったよかった。そういうことでね、そうやってこう愛情をもらえなかった人が成長していくと、どっかで子供は問題を起こすんです、必ず。でもそれは悪いことじゃありません。親の愛を確かめてるんです。はい。だからそういう子供が問題を起こした時は、それは何て言うんですかね、良かったと思ってほしいんですね。良かったと思ってほしい。それは子供はこの親を親だと認めたから問題を起こしたんです。そう、甘えたいという感情が猛語に包まれて歪んだ形で出てるだけです。
それを受け取ってあげればいいんだよね。
そう。まあ、受け取るっていうのは言いなりになるってことじゃなくて、なんていうんですかね、本当にあなたのことが大事だということが伝わるように問題を解決していかなくちゃいけないわけ。う
ん、見捨てないよっていう気持ちだよね。
そうそう。例えばその問題が起きました、親が怖いから、子供がなんか大きくなって怖いから言いなりになってやっている限り、子供の問題行動っていうのは決して終わらないんです。だって愛情を確かめてるから。本当に私のことを大事に思ってるのと、こんなにひどいことをする私を愛してくれているのっていうことを確認してるだけなんです。だからそれをこう乗り越えていくっていうことがね、これ大事なことなんです。まあいろんな例を私も聞きました。例えば子供さんがね、もう本当にこうよく倒れるようになったとかね。倒れる。そう、もう意識を失ったり、過呼吸になったりとかっていうような感じで倒れてね。でもう親がね、もう本当その子供につきっきりじゃなければならなくなってね、仕事しながらもつきっきりになって、いっぱい迷惑かけたわけ。だけどそういうのを通って子供はシャキッとしてきたわけ。
愛情が欲しかった。
そうそう
そ
う。
それが体に現れ
て。そう、もうどうしようもない感情となって出てくる時が必ず来る。それはその悪いことではなくて、親だと認めてるから出てくるんだ。
これはその子供が大人ぐらいになっても出るもんなんです
か？出る出る、何歳でも出る。
あ、それでもうなずけるな、ちょっと
何歳になっても60になろうが70になろうが出てきます。はい、ある人はもう90になってね、ボケちゃって自分の子供に対して親を求めて、もうなんと世話をしてもらう。
ああ、そういうこともなるんだ。
そう、迷惑かけるわけ、問題行動を起こすわけ。そうやって子供に来てもらってお世話をしてもらおうとする。それは子供に親を求めてるんですよ。だって親死んじゃったから、その人の親は。
心を持ったままだとどっかでそれを補充しようとする。
そうそうそうそう、空白の時間を埋めようとするんです。必ずそれを埋めていくんです。埋める作業が必要なんです。
いつどんな風に来るかは分からない。
それはもうね、あのこの子供にとってこの人は親だと、親だと思ったら出てきます。ああ見捨てないんだと思ったら、本当に見捨てないかっていうことを確認するために、頭じゃなくてこの感情、下の心がブワーって吹き上がってくる。もうどうしようもない感情が、いっぱい迷惑かけます。それを親として乗り越えていく必要があるわけです。
手抜きしとると最後
そうそうそうそう
手抜き、ね、
最後につけが入る。
本当に物を与えてね、楽してたらそうじゃないんだよね。
結局みんな親が欲しい、で親だと認めてくれたってことは幸せなことなんですよ。そういう時が、まあ子供はね、結局親をみんな求めて生きている。これが私たちなんです。親を求めて生きている。つまり見捨てない存在をずっと求めて生きている。そしてずっと苦しんでるわけ。親に会えずに。
そんな気もそれがこっちの驚いたな。
ああいつもそう。だから。親になる人が必要であり、その親になる人が全知識なんです。だから法華経の中に、ね、全知識は全ての人の親であると、こう説いてるわけです。
絶対見捨てない
、はい、
親ならね。
そういうことが分かっていくと、だんだんと我が薄くなっていくんですね。
世間の親は当てにならんけど、仏様の親は絶対見捨てない、ね、
まあそう頑張りますけど
育っていきましょう。
頑張ります。そういう、まあ全知とはそういう存在なんですっていうことですね。分かっていただけたでしょうか。分かっていただけたでしょうか。じゃあ時間となりましたから終わりたいと思います。